君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
洋舎工学の山田先生がニューヨークに6週間行ったのは、共同研究のためでも学会発表のためでもありません。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は義歌大が取り組んでいる教育者を対象とした英語力の集中強化研修プログラムのお話、義歌大機械工学系山田元博先生に聞きます。
先生、機械工学系で洋舎工学のご専門。
そうですね、材料を溶かして吹き付けて膜を作るという、
そのお話もすごく面白そうなんですけれども、はい、今日は違うんですよね。
そうですね、今日は大学のスーパーグローバル大学創生支援事業の一環で、はい、ニューヨークに、滞在しましたので、そのお話をさせていただこうかと思っております。
スーパーグローバル大学創生支援事業。
はい、文部科学省が2014年に創設した、はい、大学への支援プログラムなんですけれども、これに、我々豊橋技術科学大学が採択されまして、世界トップレベルの教育研究を行うプロジェクトであったりとか、我が国の社会の国際化を牽引するような大学を作ろうというプロジェクトでして、はい、うちの大学としては国際化を牽引する大学になろうということで、学生のみならず教員もグローバルに通用する英語力を鍛えようということをやっております。
学生だけじゃなくて先生も英語力をつけて来いとアメリカに行かされたと。
はい、そうなります。
ちょっと言葉悪かったですね。勉強をさせてもらえたと。
そうですね、英語を勉強する機会を与えていただいたということになります。
アメリカのどこに行ってたんですか？
ニューヨークに行っていました。
アメリカといえばニューヨーク。
そうですね、大きな街なんですけれども、ニューヨークのマンハッタンからは電車とバスで1時間かかるクイーンズ地方というところ、ちょっと田舎のところに行ってました。
僕らニューヨークっていうともうマンハッタンしか思い浮かびませんけれども、はい、ニューヨークにも郊外があるんですね。
あります。
義歌大があるところらへんみたいな。
あ、こんな感じです。
こんな感じの街があるんですね、はい、あそこに、大学があって。
そうです、ニューヨーク私立大学のクイーンズ校というものがあります、う
ん、そこに行ってで、はい、機械工学の勉強をみんなと一緒にしてきたんですか？
いや、英語の勉強です。
あ、もう完全に英語の勉強なんですか？
はい、英語の授業を受けて、はい、もう本当に英語の勉強だけをみっちりやるというプログラムです、う
ん、そんなことを文部科学省はやってるんですね。
そうですね、やっぱりグローバル化に対応するために、日本語だけで勉強しててもダメだろうと、英語ができないとやっぱり世界についていけないということで、どんどん英語に力を入れていこうと。
日本は母国語が英語じゃないですからね、はい、その辺ちょっとハンデになってはいけないと。
そうですね、
スーパーグローバル大学創生支援事業、これは僕行きたいって言えば誰でも行けるんですか？
いや、やっぱり人数に制限はありますので、はい、私が行った平成27年度は5人が採択されて行くことになりました。
義歌大から5人。
そうです、
結構狭き門ですね。
そうですね、だいたいうちの計5学科ありますので、だいたい1学科から1人ずつ行けるような感じになってます。
いつ行かれたんですか？
6月の末から8月の中旬までの6週間。
夏に
行ってました。
いいですね、日本だったらジメジメとした。
そうですね、向こうはそこまで暑くはなかったんで快適でした。
やっぱりニューヨークちょっと緯度でいうと高いところ。
日本ほど湿度はなくて、外、ちょっと日差しは強いんですけれども、快適に過ごせる環境でした。
そのニューヨーク私立大学に行って普通にニューヨークの学生たちといろんな講義を受けてきたんですか？
講義を受けたのは ノンネイティブの学生を対象とした英語の授業でしたので、出身としては中国、台湾、韓国、あとはコロンビアですね。そういった国々の、まあ、いわゆる若い学生さんたちと一緒に授業を受けたという形です。
そういう人たちへの語学の講義があるわけなんですね。
はい、向こうの大学に語学研修センターというものがありまして、うん、そこが開催しているノンネイティブのための英語学習という、うん、いう研修コースに参加していました。
それに6月下旬から8月中旬まで1ヶ月半ですけれども、
はい、
毎日あるんですか？
月曜日から木曜日まで毎日授業がありました。
月曜日1コマ、火曜日1コマって感じですか？
午前と午後で3時間ずつの。
午前3時間、午後3時間。
はい、
1日6時間。
そうです。
英語ばっかり。
英語ばっかりです。
すごいですね。先生は変わるんですか？
あ、変わります。4人の先生が担当して、うん、まあ、午前担当、午後担当で、うん、月曜日から木曜日まで、うん、まあ、同じ先生が2回担当する形で順番にやってました。
午前3時間の3時間っていうのは3コマっていう意味の3時間じゃなくて、
あ、時間でいわゆる3時間ですね。
180分。
そうです。はい、まあ、間に休憩はちょっとあったりはしますけれども、
ちょっと休憩しようかということで、
はい、
はあ、それでも午前180分、午後180分。
はい、
僕らが高校で受けたみたいな英語の授業、
それを英語で全てやるというような。
あ、そうですね。
ええ、
だって先生もアメリカの先生ですもんね。
そうです、ネイティブスピーカーの先生で。まあ、やっぱり、日本で受ける英語の授業とは若干違いますね。アメリカらしいという感じであります。うん、移動できる机付きの椅子で、うん、こうみんなで輪になりながら会話をしたりとか、あとは前に言ってプレゼンテーションをなんかしたりとか。
あ、
で少し日本で受けてた英語の授業とは若干イメージは違うんですけれども、
うん、
まあ、なんとなくアメリカらしいなという授業ではありました。
ね、なんか NHK の、 アメリカのドラマで見るみたいな。
そんな感じです。
なんとかスクールみたいな、
はい、
そんな感じですね。
へー、
授業は大学で講義を英語でやりたい先生向けの講義なんですか？
いや、いわゆるアメリカで生活するための基礎的な英語力を上げるための、
うん、あ、じゃあ別に英語で講義しよう、特に機械工学の授業をやろうなんていうのに特化したわけじゃなくて。
では全くなかったですね。ええ、もう英語の基礎力を上げるというところをメインにしまして、
うんうん、
まあ、ただライティング書く練習とかありましたので、それはやっぱり我々これからいろんな文章を英語で書いていかないといけませんので、うん、そういう書き方の特訓とか、そういう点で基礎的なところは十分に勉強することができました。
テストとかもあるんですか？
ありました。最初と最後にテストがありまして、最初のテストでクラス分けがされます。
クラス分けがあるんですね。
はい、本当の初心者コースから上級者コースまでクラス分けがあって、
うんうん、
最初のテストの成績次第で、
うん、あ、そうなんです
か。はい、
山田先生はどんな感じですか？
真ん中ぐらいですかね。
なんとなくホッとしますね。
良くもなく悪くもなく。
あ、そうですか。はい、そういうクラス分けもあって、
はい、
じゃあ技科大から行った5人っていうのは一緒にじゃあ受けられるかっていうと、そうわけじゃなくてみんな結構バラバラになっちゃって。
そうですね、私が同時に期に行ったのは3人の先生と、まあ、私含めて3人の先生で。
あ、5人いたっていうことですけれども、2人先に行って、
はい、
後で3人行ってっていう感じだったんですね。
はい、そうですね。はい、で私の行った3人で行った時は、
うん、
1人はクラスが別だったんですけど、私ともう1人の先生は同じクラスでしたので、
うんうん、
まあ、そこで同じように勉強してきました。
ちょっと分かんないよなとか言いながら。
ああ、そうですね。この宿題いつまでだっけとか、そういうの言いながら。
宿題も出るんですか？
出ます。もう全ての授業で宿題が出ます。
先生ちなみに今おいくつなんですか、年齢？
37です。
37でなんか学生に戻ったような。
そうです、非常に久しぶりに学生気分を味わいました。
テストはやって、宿題もやって、
はい、
先生に怒られたりもするんです
か？まあ、私は怒られるようなことはしませんでしたけど。
よかったです。
怒られてる子はいました。
他語学研修で来てる外国から来てる人たちはやっぱり大学生がちょっと年上ぐらいの。
いや、高校生もいました。
お、 そうなんですか、
16歳の子が一人いました。
へえ。山田先生たちみたいに大学の先生が英語で講義やりたいって言って乗り込んできてるっていうのは理科大の先生ぐらいでした？
そうですね、日本人の企業の方が語学研修で来られてたというのはありましたけども、大学はうちだけですね。で、まあ、あとうちの大学の関連プログラムで、まあ、うちの理科大と高専の先生方が同じ時期に同じコースを受けられてましたけども、
日本人は若干平均年齢がじゃあ
そうですね、全体的にちょっと平均年齢上げてました。
他の国の子からするとなんか日本人おっさんばっかだなって思うかもしれないですね。ああそうですか。そんな雰囲気で、授業が行われて宿題もあってで、はい、仕上げのテストをやって、
はい、
見事合格して帰っていらっしゃったと。
まあ合格不合格はなかったんですけどもす、最初とほぼ同じような問題が出されましたので、
うん、
それで成績上がってないと何だったんだろうということになっちゃいますので。
なるほど。それじゃあもうはっきりと自分がいかに力がつけられたかっていうことが、はい、
それがすぐに分かるようなテストでした、う
ん、あなるほど。ちなみにあの行く前もともと山田先生ご自身は英語はどうだったんですか？
会話はそれなりにできたんですけれども、やっぱりあの基礎的なところです。テストになるとあんまり点数が取れないという。
それってもしかして海外に住んでいた時期が長かったとかそういう感じ？
いや全くですね、今まで最長で3週間ぐらいしか行ったことなくて、なので今回の6週間が今まで最長です。
あそうですか、
はい、
でも会話は得意だったんですね。
そうですね、やっぱりうちの大学留学生とかが多くて、うん、日本語のできない留学生が来たりしますので、うん、その子の指導をする上ではどうしても英語を使わないといけないと。
あ
ということで、まあ、学生に教えてもらったような感じではありますけれども
あただで、
はい、
あそうですか。それで多少は身についていて、ね、っていうのが良かったかなと。
そうですね、向こうでいろいろ何をするにもそんなに会話には困らなかったなというのはあります、うん、
まあ学校も朝3時間、うん、午後3時間大変だったでしょうけれども、それ以外のプライベートの時間っていうのはなんて言ったってニューヨークですからね楽しかったんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね、まあ、街中のマンハッタンまでは電車とバスで1時間かかりますので、
うん、
なかなか平日終わった後に行くというわけにはいかなかったんですけれども、
うん、
まあ、住んでいた寮みたいなところが中でお酒が飲めないというところでして、
うん、
我々大人3人それだとつまらないので、
うん、
毎日外食に出かけてまして、
うん、
今日はどこのレストランに行こうかということで、まあ、毎晩食べに行ってバーでお酒飲んだりとか、
あ
そんなことをして楽しんでました。
毎晩外食で？
毎晩外食です。
リッチですね。
いやもう向こうで、食器とか全てを買い揃えるよりは。
あなるほど。アメリカらしい食生活にじゃあなった感じなんですか？
いやあまりでしたね。中国人街で中華料理がメインでしたので。
あ中国人街なんですか？
はい。
じゃあ中華料理のお店がボワーっと。
そうですね、まあ、あまり都会じゃないのでそんなバーッといっぱいではなかったんですけれども、
まあ、僕ら中国人街って言っても横浜の中華街ぐらいしか行ったことないんですけれどもあんな感じの街並み。
まあ、街並みとしてはそこまでいっぱい並んでるわけではないんですけども、ポツポツとあるレストランが、まあ、本格的な中華ですね、中国人の方が経営されてる、うん、まあ、辛いものを頼めば本当に辛いものが出てくるような。
じゃあニューヨークに行って中華料理を。
そうですね、
なんですね、
漢字のメニューでこの漢字だったらこんなものが出てくるって大体分かるように
じゃあ中華料理にも詳しくなった感じですね。
そうですね、
あそうですか。やらかしちゃったエピソードみたいなのは何かあったらちょっと聞きたいですけども。
やらかしちゃったですか？
うん、
まあ、危なかったことは、うん、ありましたね。まあ、よく行きつけだったバーがスポーツバーみたいなところで、はい、
うん、
まあ、中で野球とかサッカーの観戦をしてるんですけれども。
ああ、あの大きな画面で。
そうですね、あのテレビが何個かあって大きな画面もあってというところで、
うん、
まあ、みんなお酒飲みながらスポーツの応援をしてるんですけれども、
うんうん、
私が滞在しているときにちょうどあの女子サッカーの決勝がありまして、
はい、
それが日本対アメリカという組み合わせで。
ありましたね、そんなカードが。はい、
もともとのイメージでアメリカはあんまりサッカーに興味がないだろうと思ってたんですけれども、
うんうん、
実際に行ってみたらすごい熱狂ぶりで。
へえ、なんかサッカーっていうとね、ヨーロッパの方が盛り上がってるのに、
ね、
ちょっとこうやっかみもあってアメリカではアメリカンフットボールなんてのを作ってっていう話も聞きますからね。
はい、なんですけれども、
うん、その時は熱くなってて。
そうですね、もう我々日本人は完全にアウェーです
からあ、そうですよね。
でものすごく騒いでる人もいて、まあ一郎の常連の方々が、うん、お前たち日本人ならちょっと文句言ってやれよとか言われたんですけども、うん、もう見るからにすごいごっつい、
うわ、ポパイみたいな人たちが、
この人に絡んだら非常に危ない
じゃあおとなしく見てた
んです。そうですね、あの本当に何か言おうかと思ったんですけどちょっとそれはやめとけって言われて
こっちもお酒入ってますしね。
そうですね。
あれ試合結果はどうだったんですか。
アメリカの勝ちでした。
逆に良かったかもしれないですね。
そうですね、無事に済んだかなというところがあります
まあそんなドキドキした夜もありましたけれども、はい、それで、1ヶ月半行ってらっしゃって、
はい、
もうだから1ヶ月半ずっと英語の生活が続いたわけですよね。
そうですね、まあ、ただ日本人3人の教員で同じ部屋でしたので、
うん、
部屋に戻ると日本語喋っちゃいますので
ああそうですね、
まあ、授業と外で、まあ、買い物とかする分に関してはずっと英語漬け。
そうやってレストラン行ったりバーに行ったりしてもコミュニケーションは英語ですもんね。
そうですね、バーなんかはもうしょっちゅう行ってましたので常連さんの一人として
あ、もう覚えてもらって、
他の常連さんと一緒に飲んだりとか
じゃあ今頃あいつ来なくなっちゃったなって思ってるかもしれないですね。
いやもう最後はもう今日でお別れだって言って。
あ、お別れしてきたんですか。
奢ってもらったりしながら
いい思い出ですね。なんかね、
そうですね、バーはすごく思い入れがありますね。
スーパーグローバル大学創生支援事業、もしあの大学関係者の皆さん聞いてらっしゃったら行ってみてはいかがでしょうかね。
そうですね、非常にいい経験になります。
今年度も募集があったりするんですかね。
あります。少し人数を増やして募集して、もう募集は締め切られてるはずですけれども。
あ、そうですか、
じ
ゃあまた山田先生みたいな思いをみんなしてくるわけです
ね。そうですね、あの私の知り合いの先生も応募したというのを聞いてますので。
今年もニューヨークですかね。
ニューヨークの同じ大学です。
じゃあ毎年こういう感じで、
はい、
どんどん英語が話せる理科大の理系の先生が増えてくるわけなんです ね。
それとともに学生の英語力もどんどん上がっていくはずだということを期待してます、
ね、こういうのって学生に行け行けっていうのばっかりだなと思ってたんですけれども、先生も行くことになるんですね。
そうですね、やっぱり、まあ、先生の英語力に不安があったのかもしれないですけど
これはあの最初に先生に伺った、まあ、これからは世界を相手にっていうお話でしたけれども、はい、先生が海外に出て行って例えば学会発表とかそういったものに役立つのはすぐ分かるんですけども、
ええ、
理科大の中でもこれから役に立てていく、例えば留学生とのコミュニケーションとかそういうことなんですか。
そうですね、あのこのスーパーグローバル大学創生支援事業として、
うん、
留学生をどんどん増やしていくというのと、
あ、これから留学生議科大増えるんですか。
はい、あとはバイリンガル授業ということで授業をどんどん英語化しようということを進めております。
この豊橋で講義をするにあたって、
はい、
英語で講義をするんですか。
そうです、最終的には英語化に持っていくということで、少しずつテキストを英語化する、で板書で喋るのを一部ずつ英語にしていくと。
じゃあ理科大に僕ら取材に来て山田先生の授業を覗かせていただくと、先生が教壇で英語で話してるわけですか。
ということに将来的にはなってくると思います。
板書も英語で、
はい、
将来的には。
そうですね、やっぱりいきなり変えちゃうと学生が全くついてこれなくなりますので、うん、やっぱりそこはちょっとずつ、まあ、当然やる我々としても準備がすごく大変になりますので。
でも先生去年の8月に帰ってきちゃって、
はい、
ちょっと間があるじゃないですか、なんかこう普段から英語力が落ちないような努力はしてらっしゃるんですか。
やっぱりなかなか会話をするとなると留学生相手に時々話すぐらいで難しいんですけれども、うん、あのニューヨークの授業であの向こうの英字新聞をよく読まされまして、
はい、
で宿題も英字新聞に関するものが多く出ましたので、
教材として新聞が使われたんですね。
はい、はい、まあ、それだけは続けようと思って、うん、日本に帰ってからも英字新聞を自分で取って読むようにしています。
かっこいいですねじゃあ先生の、あのブレックファーストは英字新聞とともにっていう感じ。
そうですね、なんとか分かるところを読みながら
英字新聞っていうのは載ってる記事は日本のことなんですか。日本で出てるの。
そうですね、あの2部届くんですけれども、
うん、
1つはあの日本のことで、もう1つは国際版という世界中のことが載ってる2部が届いてます、う
ん、なるほど。それで読解力は維持して
なんとかできてるんじゃないのかなという期待はしてますけれども、
喋る方もなんか維持しておきたいですけどね。
そうですね、 ただなかなか毎日というわけにはいきませんので、私も学生の相手をずっと留学生の相手だけをしてるわけにもいきませんので、うん、
FM 豊橋で英語の DJ とか募集してますけど
ちょっと考えて
はい、というふうに、あの山田先生が、まあ、このスーパーグローバル大学創生支援事業で、アメリカに行ってきたっていうのは理科大では第一期生みたいな感じ。
そうですね、我々を含む5人が1期生というか、
去年が最初だったんですね、はい、で今年もう、締め切られてますけれども、今年も2期生が行くと、
はい、
こういう感じでどんどんどんどん毎年毎年行って、そういう計画が進んでくるということですので、ぜひまた皆さんも、理科大そんな動きがあるんだということを知っておいていただきたいなと思いますね、
はい、
先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい理科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい理科大の業界用語のコーナー。理科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。それを知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりはしときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました山田先生の業界用語は、
スーパーグローバル大学創生支援事業。文部科学省により2014年に創設されたスーパーグローバル大学創生支援事業は、日本の高等教育の国際競争力の向上のため、海外の卓越した大学との連携や大学改革により徹底した国際化を進める、世界トップレベルの教育研究を行うトップ型大学と、我が国社会の国際化を牽引するグローバル牽引型大学をそれぞれ重点的に支援するものとしてできています。豊橋技術科学大学はこのグローバル牽引型大学に採択されております。
今年開学40年の理科大ですが、ここだけの話、理科大があるからこその豊橋のマスコットキャラクターは赤い鬼ロボットですし、各年でものづくり博なんていうのが開かれているんだと思います。今年はそのものづくり博が開かれる年です。来月です。6月の17、18の土日2日間、港にあります豊橋市総合体育館を会場に、東三河の町工場から大企業までのテクノロジーを一般の我々が楽しむことができます。どなたも入場無料なんですけれども、イベントによっては事前の申し込みがいるものもあります。ものづくり博2016のホームページが立ち上がっていますので、ぜひチェックしておいてください。おすすめは何といっても理科大40周年公開講座ですよ。3つ開かれるんですが、どれも定員が60名となっております。1つは電化道路の先生、大平先生の講座、石炭石油電池に続く第4世代の未来ビークル。2つ目は熊本の被害の調査から帰ってきたばかりの斉藤先生の講座、地震による建物の揺れと被害。そして3つ目は農業の先生、山内先生の講座、植物工場の話。どれも初日土曜日の午前中やっちゃいます。しかも同じ部屋で順番に開かれますので、続けて全部聞くこともできます。詳しくはインターネットで検索、ものづくり博2016で検索してみてください。 天白の城、理科大。コンビニのでっかい看板が雨の日も風の日も台風の日も立っていられるのは、あれ生えてる土台がしっかり作ってあるからなんですが、あれ作るの時間もお金も職人もいるんで大変なんです。次週5月28日の天白の城は、看板とか標識の設計施工のお話。 義科大研究都市システム学系三浦欣也先生の研究室を訪ねますを楽しみに。